マタイによる福音書10章の1節から、イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の誇りを払い落としなさい。はっきり言っておく。裁きの日にはこの町よりも、ソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方王院に引き渡され、街道で無視打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証をすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟よ、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げて行きなさい。はっきり言っておく。あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は父に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は父のように、しもべは主人のようになれば、それで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。 むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないと言う。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。イエスは12人の弟子に指図を与え終わると、そこを去り方々の町で教え宣教された。12の弟子たちに対する指図ではありますけれども、このことはその12人の弟子たちに、彼らがしっかりとそれをその心の中に、生活の中に守る種のように与えられました。そのことを前回確認いたしました。彼らは本当に普通の人々だったということですね。彼らに特別な見どころがあるから選ばれたわけではなく、普通の人々。そして彼らの見どころがもしあるとするならば、この種のように与えられた言葉を守り続ける良い土地のようなものだったということです。まあ実際十章、この箇所を繰り返し読み続けながら進んでいますけれども、ここで語っているのは迫害ですね。迫害、迫害があるということを語ります。イエス様はですね、迫害があるということを語ります。十二弟子たちを使わして、その弟子たちが、まあ、短期間ですから、ここで語られたことの全てなど経験しません。だけどもこの十二弟子たちがこの福音を伝えていって、そしてこれから先彼らが味わうことの一つ、それは迫害があるということであります。しかしここで私たちは本当によく受け取り間違えないようにしたいと思います。イエス様はしばしば迫害があると教えられましたし、またキリスト教の歴史も確かに迫害の歴史であります。だけどもこの福音を信ずる信仰において営まれた教会の歴史は、そのような いろいろな困難はありましたけれども、その困難の中で恐れたり、また思い煩ったり、また慌てたり、そういう歩みではありませんでした。またそういう信仰でもないということですね。イエス様がおっしゃったのは、もし人々があなた方を憎むならば、私を先に憎んだことを覚えなさいとおっしゃいました。だからこのイエスというお方の中に、イエス様のことを知れば知るほど本当にそれを喜ぶものがあります。信仰によって知ったときには。でも同時にイエス様を知ったときに、人々が知れば知るほどそのイエス様を喜ぶかといえば、喜べないものがイエス様の中にあるということです。イエス様を信ずる信仰において決定的に重要なのは減り下りであります。決定的に重要なのは減り下りです。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様というお方の中に、本当に人間が神様に対してもう罪を犯した時から、イエス神様から離れた時から、もうこれはもう染みつくように人間の中にある人間の誇りがあります。神様に対する誇りがない。そしてイエス様を信じて私たちが歩むときに、そのような誇りを取り除かれて、本当に神様を喜ぶ道へと導いてくださいます。これが救いですね。罪を許し、本当に神様に対してどんな罪があろうとも、イエス様においてその罪が許され、そしてさらにどんなに頑固な罪がその人の中にあろうとも、神様に対して高ぶることなく信頼する道筋へと、イエス・キリストがその人の魂を、生活を導いてくださいます。これが救いです。ここに救いの本当に中心的な中身があります。でもこのようなイエス様というお方は、神を恐れて人を恐れませんから、父なる神に信頼して人を恐れて人により頼んだりしませんから、その道筋の中には方が、もし憎まれるとするならば、それに先んじて私を憎んだことを思い起こしなさい。改めてそこに、神様から恵みを受けながらも神様に感謝することを、本当に薄いどころかむしろ神様からいただいたものを持って神様に敵対する人間の姿がますます明らかにされてまいります。まあそういう意味で、弟子たちが使わされるときに、イエス様の言葉が不思議な響きを持っています。今日は16節のところから見ていきたいと思いますが、ここにこうあります。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。狼の群れに羊を送り込むというのは、この上ない危険なことであります。これは狼のど真ん中にということです。羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。狼の中に送り込まれますから、これはとても恐ろしい また危険なことのように思われます。しかしそこで狼を恐れるのでもなく、またその危険を恐れるのでもなく、思い煩うのでもなく、蛇のように賢くありなさい、こうおっしゃるんですね。蛇のように賢くありなさい。キリストを信じて病が癒されたり、また自分にとって好ましいことが起きて喜んだ人たちが大勢イエス様の周りにはいました。イエス様を信じて本当に今までわからないことが分かって、本当に神様を改めて知って喜んでいる人たちが大勢おりました。でもイエス様はそれらの人々を見て、飼い主のいない羊のようだとおっしゃったんですね。また飼い主のない羊のようにしないように、この飼い主、収穫のための働き人を与えてくださるように祈りなさいと言って弟子たちに命じ、そしてこの十二弟子、そしてこの十二弟子に使わすときに命じられたことは、あなた方を狼の群れに羊を使わすようなものだと言って使わして、だから蛇のように賢くありなさい。蛇のように賢くというのは、あの最初のアダムとエヴァを誘惑して神様に逆らわせたあの蛇のように賢くあれということです。創世記の3章を見てみますと、蛇がアダムとエヴァを誘惑した時のことが出てまいります。ここにはこうあります。創世記の3章の1節、主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない。触れてもいけない。死んでもいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。蛇はとても巧妙に神様からその女の目をその木に向けて、そしてまたその女が心の内に持っている神様に対する迷い、これを引き出すようにして逆らわせます、まあ、本当に抜け目なくということです。抜け目なく、抜け目がない、そういう仕方でこの女に罪を犯させます。神様から引き離します。神様から引き離すことにおいて抜け目がない、この反対であるということです。いろいろな機会に神様から離されるのではなくて、いろいろな事柄の中で神様に向かうように蛇のように賢くあれということです。反対の道を行けということです。蛇はほんのちょっとの隙間でも、ほんのちょっとの迷いでも見逃さないで女を神様から引き離したんですね。反対にあなた方はいろいろな事柄の中でそれらをすべてよく見分けて、何が神の御心であるのか、何が完全であるのかを見分けて、あらゆる機会に神様に近づく、神様を本当にますます知る、そのような道筋を行くようにしなさいということです。イエス様は狼の群れに使わすとは言いましたけれども、あなた方が狼に食べられてしまうとは言わなかったんですね。そのような中に使わされていったら、その機会を本当にあの蛇がそうであったようによく賢く用いなさいということ、全てのことにおいて また鳩のように素直にと言いました。鳩のように素直に、本当に神様のもとに、父なる神の懐に生きたイエス・キリストのような素直さです。実際この蛇のような賢さは、悪魔が決して対抗することができない蛇のような賢さはイエス様のうちにあるものです。またその鳩のような素直さはイエス様のうちにあるものです。実際イエス様をさまざまな機会に罠にかけようとする、そのような罠は繰り返しイエス様に投げかけられます。でもその罠がイエス様には効かないんですね。むしろそれらの全ての機会がイエス様においてはご自身の栄光を明かしすることに用いられます。だからこの賢さです。あらゆることが難しかったり、あらゆることが困難だったり、イエス様ご自身もおっしゃるんですね。弟子たちに、あなた方はいろいろな試練の時に私に付き従ってくれたと、こういうふうに弟子たちに言うわけです。だからイエス様は淡々と歩んでいるように見えますけれども、それは何のロークもなく、何の煩いもなく歩んでおられたということではないんですね。イエス様ご自身は本当にその中で試みられていたわけです。最後のゲッセマネの祈りにおいて弟子たちの目の前にそれは鮮やかに示されましたけれども、しばしば山に退いて、しばしば弟子たちの前を離れて、涙と叫びを持って祈っていたとあります。そういう中でイエス様はあらゆる機会を、本当に蛇のように賢く、あの最初のアダムとエバを惑わした蛇のように賢く、あらゆる機会を用いて父なる神と一つのお方として歩む、ますます父なる神の懐にあるものとして歩む、そういう機会として生かしていかれたということです。だからイエス様を罠にかけて、そして人々から捨てられるように、そして捨てられて、そしてそのまま終わってしまうように、いろいろなことが投げかけられ挑戦されますけれども、結局イエス様の十字架の死、この死において一層神の栄光が表され、そしてまた神様が定めておられた救いがそこで成し遂げられることになります。そのように悟くあれということです。それはイエス様が考え出したことではなくて、神様が定めておられる道筋をイエス様が歩んだんですね。父なる神が定めておられる、私は自分からは何も語らない、また自分からは何も行わない、父がなされることを見てそれを行うのだとおっしゃいました。そのようにあらゆる機会に父なる神に近づく、そして父なる神と一つである交わりを持って歩む、そのような時としました。またその素直さというのは、まっすぐにということです。幼子のような素直さを持って、またマタイ福音書の11章にあるようにですね、イエス様はマタイによる福音書の11章の25節を見ますと、このように祈ります。イエスはこう言われた、天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに私こう知る者はなく、こと子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝を負い私に学びなさい。 そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。この素直さです。幼子のような素直さ。とにかく父の懐のもとへと飛び込む素直さです。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いとおっしゃいました。皆さん、蛇のように賢く、鳩のように素直にです。イエス様の語られたお言葉を見てまいりますと、イエス様に従う道筋は確かに困難であります。迫害というものは何を意味するか、それはその時々で違うと思いますが、迫害も弟子たちに約束されました。だけどもここで間違えてならないのは、イエス様はその迫害、これが生じたとしても、その中で恐れや思い煩いの中に弟子たちが取り去られることは決して許さないということです。その迫害の中で弟子たちが神様のもとから奪い取られることは決して許さないということです。これが羊飼いです。クリスチャンにとって迫害を恐れるということは、信仰において神様を知り、私たちの心からその恐れは締め出されなければならないものであります。恐れですね。私たちはしばしばこの恐れによって捉えられてしまったり、思い煩いによって捉えられてしまいますが、これは実在があるようで実体のないものです。恐れというのはですね、恐れというのは実体があるようで実体がないものです。明日のことです。明日のことです。どのような場合でも明日のことです。恐れは今日主と共に歩むことを私たちが学んでいくならば、そこに恐れの余地はありません。これがキリストにおいて与えられた命であり救いです。キリストと共に今日あることの中に命があります。弟子たちはこのあと確かにいろいろなことを経験しますが、明日ではなくて今日神様と共に生きることを学び続けるんですね。今日神様と共に生きることを学び続けるわけです。今日神様と共に生きるために、蛇のように賢く、鳩のように素直に、今日のため、明日ではない。それこそ今日神様と共に生きるということは、何が神の御前に正しいことで、何が完全なことであるのかを今日私たちがわきまえるように、そしてその道を行きながら神様と共にあって、神様が与えてくださる喜びや平安によって満たされるように、こういうふうに今日を生きるということ。試練の中でも迫害というものは、確かにそれにどう対処すべきか私たちが途方に暮れるようなものです。いろいろなロークが日々の中にはありますけれども、人を通して、もしあるいは私たちも力あるものを通してこの信仰が脅かされるようなことがあったら、これはとても恐ろしいことであろうと思います。でも恐れには実体がないということ、その恐れ自体には。 主と共にあるならば、私たちが聞かなければならないのは、明日のことを思い患うのです。今日の労苦が十分であると聞きます。そしてイエス様がおっしゃったように、私の首輝きを追いなさいと。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いです。今日、主と共に歩めということです。そして今日主と共に歩むところには、主と共に歩む平安、喜び、それは神様が満たしてくださるという。神様を見失ってから私たちは今日の中に生きることを本当に失ったんではないかなと思います。今日です。イエス様はいつでも弟子たちに今日ということを教えたんですね。今日、悔い改めは明日のことではなかったんです。今日、救いは明日のことではなかったんです。今日、悔い改めて福音を信じなさい。今日だったんですね。そして今日、救いに預かって喜びと平安に満たされるように、今日思い患うところがあるならば、それは悔い改めなければならない事柄だったわけです。今日思い患うところがあるならば、神が共におられるのになぜ今日そのことで思い患っているのかと。明日のこと、あなたにはどうしようもならないのに、あなたが今日一生懸命思い患ったらですね、一生懸命明日に起こりそうなことを恐れたら、明日は何とかなるのかということ。あるいは今日一生懸命思い患ったら、あなたの寿命を一日でも延ばすことができるのかということ。そうではなくて、今日その日その日にロープは十分なんだと、明日のことは明日に任せよと。そして今日、主が与えてくださるあらゆる恵みによって強められ、また支えられて、喜びに満たされるよう、平安に満たされるよう、こういう命が与えられたということです。こういう命を生きていたから、いろいろなことが起きてもその歩みが守られたんですね。まあ、実際皆さんもいろいろなことがここまでの歩みでもあるし、これからもあると思いますが、それらが本当にその日のロークであって、ただのロークではなくて、神様を信じる上での試練となってですね、改めて試練となって、神様を知っているはずなのに、信じているはずなのになぜうろたえるのか、神様を信じているはずなのになぜ思い患うのか、神様を知っているはずなのになぜ恐れるのか、そのような改めて神様を知り直す機会としてということです。蛇のように賢くするのはそういうことです。あらゆる機会に神様を認めようということです。あらゆる機会に。蛇は神様から引き離す上で、ちょっとした隙も見逃さなかったんですね。人の中に迷いがあるならばそれを見逃さない。人の中に恐れがあるならそれを見逃さない。そしてその人の歩みを神様から引き離すわけです。それが蛇です。迫害もしかり、迫害も。神様を信じて満たされ喜んでいる者には、その人の歩みを曲げることができません。キリストに満たされた命においてはですね、あらゆる事柄がますます神様を知って生きることへと用いられていくという、そういう風に生かせている。蛇のように賢く、鳩のように素直。その日その日にロークは十分にあるというのは聖書の教えです。ロークというのは特別なあのことこのことではありません。私たちがその日にまず足を踏み入れたら、もうありとあらゆる事柄、神様を喜ぶよりも喜べなくするようなありとあらゆる事柄、神様により頼んでどうなるかというよりも、神様から私たちを引き離すようなありとあらゆる事柄が十分にそこにあるということです。でもそれをむしろチャンスとせよということです。 蛇が神様から人を引き離したように、反対に我々はそれをチャンスとして神様をさらに知る機会とする。そのようにしながら進んでいきなさいと。ますます神様の懐に飛び込みなさいと。そして喜びと平安で満たされ、そしてまたさらに精霊の力によって強められて、希望に満ち溢れるように進んでいきます。そのようなもので満たされたものに、迫害も歯が立ちません。イエス様を見捨てて逃げた十二弟子たちでありました。十字架に引かれていくイエス様を見捨てて逃げた十二弟子たちでありました。だけどもそのように今日主と共に生きるという命に満たされて、改めて神の前に立ち人の前に立った時には、彼らの口から出てくるものが違います。何が神様の御前に正しいのか判断してください。これが彼らを満たしているものだからです。私たちもそのように蛇のように賢くあれです。いろいろな煩いがあると思います。いろいろな心配があると思います。でもこれは悔い改めて死を信じなければなりません。心配事は確かに人としては当然のことです。でも神を信じる者としては、神が共におられるのに心配し続けるとしたならば、これはどこに神への信仰があるかです。祈らなければなりません。悔い改めの祈り、そして新たに神様を知る知識必要です。そしてこの点で決して諦めないでください。いろいろな試練があるように、神様のもとにはあらゆる恵みがあるんです。私たちがあらゆることで思い煩ったり恐れるように、それによく寄り添うように神様は助けを与えてくださるし、強めることも養うこともできるんです。悔い改めて救いを信じてください。そういう数のイエス・キリストに私たちは出会ったんです。今日には今日のロープが十分です。でもそのようにして蛇のように賢く、また鳩のように素直に主との交わりの中を生きていくならば大丈夫です。私の首輝きは軽く、私の荷は、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いです。先取りして恐れたり、先取りして思い患う必要のない事柄であります。今日生きているならば、またその今日が生き来た時には十分なロープがあるでしょうけれども、そこで生きる。信仰によって与えられるあらゆる恵みと平安で満たされるとはそのことです。ではここまでいたします。お祈りいたしましょう。今日主と共に生き、本当にまた今日主にある平安と喜びで満たされ、今日聖霊の力によって希望に満ち溢れながら生きることが許されますように、心の中にいつでも投げ込まれる様々な恐れや思い煩いをあなたの恵みによって締め出し、あるいは消し去り、 あなたを喜ぶ喜びで満たされながら歩むものとさせてください。それこそ安全なことですから。それにふさわしく、蛇のように賢く、鳩のように素直に、常にあなたを仰ぎつつ歩んでいくことが許されますように。聖書が教えるところに教えられ、聖書が戒めるところに戒められ、聖書が指し示すところに望みを置き、本当にキリストの言葉として全てを受け取りながら、キリストが共にいてくださることをますます覚えながら、救いの道を明日ではなく今日生きることができますように。そして主が備えてくださったこの永遠の命にふさわしく歩むことができますように。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌204番の1節2節をもって、主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。